で、ちょっとそこで方向を変えて、同じこと、今ここに書いてあったことを別の面からちょっと見てみたいと思うんでありますが、妙心寺の館長になられた方ですよね。想像ですか、あえて名前は言いませんけど、その方がこういうことを考案ということに関して言うておられるわけです。述べておられます。すべての考案はと言ってますんですね。現実の自己の本心のあり方を示してくれる、これは財でということだと思うんですね。材料の財ですね。財であると教えられながら、いざ一足の考案にぶつかると、じきに観念的になり、これではと反省をする。書いた方が反省するわけですね。そして次の2行が大切だと思うんです。まず自分の心を掘り下げてみると、中にあって動じない心があるっつうんですね。一つは、もう一つは外に向かって働いて出る心がある。心に二通りあるっていうんですね。一つは中にあって動じない心、一つは外に向かって働いて出る心がある。で、あとさーっと読んでいってみますと、後で、説明できたらいいと思ってますけれども、現実の社会に生きていくにも、私たちみんな現実の社会に生きているんですよね。そこでいろいろ問題抱えているわけです。古法頂上にあるがごとき、古法頂上ですから、山のてっぺんですね。何者も寄せつけない、または動じない絶対の心が一つあるっていうんです。しかもそれにとらわれない境地と、あるいは逆にですね、街の雑踏の中へ自由に働いて出ながら、またそれにとらわれない境地が、信用であると書いてあるんですが、まあ必要であるということだと思うんですね。信用だったら信用でも必要と読めばいいだけですけれど、根本地に収してもいけず、差別地に偏ってもいけないと思うと、この方は述べているわけであります。反省しているわけですね。で、結局どうかというと、最後のところは、最後はいずれも重しない無心の境地こそ本当と思うとおっしゃっているわけであります。まず、我々は現実の社会に生きておりますよね。で、そこで四苦八苦と言いますよね。人生は苦しみだって。そこで四苦八苦しながら、その四苦八苦に対応しながら生きているわけなんですけれども、で、それを考案という面から言わせていただきますと、現状考案というんですね。考案に二通りあるって言うんです。一つは現状考案、それは私たちです。私たちが現に生きている上でぶつかった問題です。そしてそれにどう解決したらいいかと、四苦八苦している問題なんですね。それを現状考案と申します。現は現在の現ですね。状はなるですね。考案、現に考案となっている問題と、こういうわけです。ところが、 もう一つこの方は言うております。現実の社会に生きていくにも孤芳頂上にあるがごとき何者も寄せつけない、また動じない絶対の心と、こう言っております。これを何と言ったらいいんでしょうね、まあ、何者も寄せつけない、または動じない絶対の心、これ 何心と言ったらいいんですか。これは何か言えそうですね。どうでしょう、何心と言ったらいいんでしょう。不動の心と言ったらいいんですね。不動心、不動心というのが一方にある。一言じゃないんですよ、我々ですよ。我々の心をしっかり見てくれると、皆さん誰もが一方において不動心というのを持ってる。どんな問題にも立ち退かないだけの心を持ってるんだっていうんですよね。これは嬉しいですよね、こう言っていただけると。でもそれだけではなくて、しかもって、この辺から難しくなるんですけども、しかし難しくじゃないんです。皆さん絶対これ大丈夫です、ここへ出られますからね。しかもそれにとらわれない境地と、と、あるいは逆にですね、町の雑踏の中へ自由に働いて出ながら、またそれにとらわれない境地が必要である。根本地にとらわれてもダメと、差別地に偏ってもいけないと思うと、この方自身が反省しております。じゃあ失教いかんって言葉がありますが、最後はどうなるかと。最後はいずれにも重しない無心の境地こそ本当と思うって書いて言うておられますですよね。でこういうところへ気がついていただければありがたいんですけれども、例えばどうでしょう、何が大事かということですね。見るとき何が大事ですか。我々はよく見ればって歌がありますよね。あれ芭蕉の歌ですか。よく見れば何でしたっけ、なずな花咲く垣根かな、歌がありますですよね。でよく見ればが禅の眼から見るといいって、こういうふうに、私の東京の師匠ですけれど秋月良民先生が書いておられましたけどね、何かによく見ればがいいんだと。じゃあどうしてよく見ればがいいのかというと、我々はよく見ないんだって言うんです。見ないで大事なものを見逃して通ってしまうんだって、こうですよね。ところがよく見れば、芭蕉はよく見てる、よく見ているからちゃんとですね、芭蕉の目にはなずなの花がきれいに咲いていることが見て取れるんだと。我々はよく見ないから、そういう美しいものにも触れものを見逃して通り過ぎてしまうんだって、こういうことですよね。だから大事なのはそういうことでない生き方をできるようになればいいわけですよね。じゃあどうすればいいかというたって、それはやはり経験を積むということが大切なんだと思うんですけどね。例えば日曜日に心の時代ってやっておりますね。一番最近の心の時代、それ私もテレビ入れてもらったので、部屋にですね、久しぶりに聞いてみようと思ってかけたんですよね。そしたらやはり良かったですね、見てね、と思って私は感心して見ましたけれども、分かる言葉という題でしたかね。で、分かる言葉、 それか何でしたっけ、どうも最近すぐ忘れちゃうんで、本当の言葉とかそんな感じでしたよね。で、私より先輩だと思います、その出たテレビに出た人は。私は昭和15年生まれですけど、私より10ぐらい上のような感じで聞いたんですけれども、で今は私は本当にすぐ忘れるような、ちょっと頭がダメになってんだと思うんですけどね、脳が働かなくなってんだと思うんですけど、思わざるを得ないんですけれども、全然文字に直してくれないんです。最初から最後まで話すだけ、これは弱りましたよね。本当に確かめたいわけです。なんて言うたかももうはっきり聞き取れないんですよね。だからその方が言われたことを間違って聞き取ったらもう全然ダメですよね。あとね、根本が間違ってたら、 だからそういったことを考えると、書いてくれるというのはそこで直せますから、ああ自分はおかしく聞いたんだなと、発言した人はこういうふうに言ったんだなって直せるんですけど、全然それ出してくれないんです。でもよかったですね。だからこの題も間違ってかしなんですけれども、分かる言葉、生きる言葉と、こんな感じでしたね。私は昭和15年生まれと言いました。ということはその頃は中国とは戦争してましたよね。15年戦争とか言うんですが、だけど太平洋戦争は始まる前ですよね。その頃なんですけど、その私より10くらい年上の方が言うんです。私が言うわけではないんですけれども、言う言葉は全部分かったって言うんです。だけど昭和20年で戦後になりますよね。戦後になって改めて気がついたんだけどっておっしゃるんですよね。全然その生きる言葉、生きる力になるような言葉は一つもなかったっていうんです。戦争中の言葉は、欲しがりません、勝つまではというね。あれだって分かりますよね。分かることは今このご時世で、欲しがりませんと、勝つまではそうだなという理解ができる。だけど本当の言葉というのはそんなんじゃないはずだということをしみじみ感じたのは戦後になって、戦後になりましてもう鬼畜英米なんて言葉がありますよね。イギリス人はいやアメリカ人は、鬼畜ですから鬼だと、畜生だという言葉ですよね。それも分かるけれども、どんなにそれが分かったって自分の生きる力にはなってないということが改めてしみじみと分かったと言うんです。それでその人はある職業を選ぶんですね。それはこれから若い人のために、これから育つ人のために絵本を作るという仕事を選びましてですね、それからその仕事を通していろんな人と出会うわけです。そして本当にいろいろな感動的な出会いというのが語ってくれまして、でそれはそういう感動的な出会いというのは生きる力になる出会いですよね。そういう生き方をして今でもなんか元気に活動していらっしゃるようなんですけれども、ご無限の業というもうそう 想像できないようなお話がこの後に続くんです。どうして想像できないかというと、例えばどうですか、親を殺したっていうようなことはどういう刑罰が待ち受けているんでしょうか。非常に、親殺しというのは殺人罪で、殺人罪でも一番厳しい刑罰を法律は用意しているわけですよね。だからまず死刑、死刑にして当然だということでしょう。死刑、それから無期懲役とか、治療によって、ね、一段落下げて無期懲役とか、そういう間で何年以上という、あれはありますが、ほとんど極刑になる犯罪なんですが、ところがこの臨済録ではですね、そういうことを犯して、そういうことを通して経験して、そして初めて仏法が分かるんだっていうな解き方してるんです。だからめちゃくちゃですよね、これはね。本当怒られてもしょうがないんです。これだからもう、宗教家はとかなったら、まあ、言われるんだと思うんですけれど、でも臨済がそんな言い方をする心は何かということですよね。どうしてそんなめちゃくちゃなことを言うかということ、それが五無間の業というところで、この後に続くんですが、この大通地方仏というところは、臨済録、臨済録と言いましても、この臨済録は今やってる臨済録は三生延年という臨済禅師の、直弟子が編集したものだと、言われているわけですね。で、臨済という人は、まあ、お師匠さんとしてすごい人なんですけれども、この三生延年という人もすごいですよね。修行者としてもう中国全土に知れ渡った人だということなんです。そうすると臨済以上ですよね。臨済はお師匠さんとして知られたんでしょうけれども、修行者として知らない人は誰もいないと、言うんですから、これまたその抜群の人だと思うんですけれどもね。今日はさーっと通ってしまいましたけど、大通地上仏という考え方の中に常識を超えた世界が描かれているわけですよね。だからこうなんだと、だからここで、自習編ですよね。で、大通地上仏を語っているわけなんです。ですから三生延年が編集した臨済録は自習編が大部分なんです。自習ですね、自習編を中心に構成されてるんです。勘弁もあります、安禄もあります、みんな大事なんですけれども、みんな大事なんですけど、中心は、そしてページ数が一番使っているのは自習編なんです。その自習編に大通地方仏が出てきたわけです。そしてまた、五無間の業もこの自主編に出てるんですよね。だからこれを素通りするわけにはいかないと思いますので、ちょっと一日だけそれに、時間を割いていただけましたらと思うわけであります。そうしますと、こういうことを通して禅の見方に慣れていただきまして、慣れていただきますと、 本当に禅の見方というのが早く身につくと思うんですよね、結論としては。ですからそこを狙ってやりますので、どうか一日お付き合いいただけますようにお願いいたします。じゃあ今日はこれで失礼いたします。ありがとうございました。